皆さんこんにちは。この番組は話題のニュースやネタを題材にティードリンキングトークを楽しむポッドキャスト番組です。お送りしますのは私ウママと
オネストと
グリーンティーです。
ということで、第206回駆け上がりラジオが始まりました。今日も皆さんよろしくお願いします。
お願いいたします。いたします。
ということで4月10日なんですけど、もう桜がね、まあ関東とかちょっと南の方はほぼほぼ散っていきましたという、まあ、感じになってきてると思うんですけど、お花見行かれましたか？
行ってない。
お花見、まあ花を見るのはしましたっていう。宴会はしてないですね。
なんか今年の、まあ、その、ね、南側の方に限った話で言うと、お花見のために撮れる時間が、なんか今年すごく少なかったなと思って。
あ、そうなんですね。
はい。僕の身の回りの人たちも、いやー、今年行けてないんですよねっていう人が多かったですね。
うちはなんかね、
行きました。
僕がいる部ですけども、急に花見が決まって、その日に行くぞってなって、行ってましたけどね。行けなかったですけど。
行ってないんだ。
うん。
ホネスさんの周りで行ってたってことですね。
そうそう。うちの会社というか、僕がいるところの、すぐ近くに、まあ、桜が結構並木があるんですよ。で、そこに、まあ、その地域住民の人たちは結構花見に行ったり、毎年してるんですけど、まあそこに皆さん、ね、7時ぐらいから集まって飲み食いしてたっぽいですけどね。
あれ毎回場所取りの人だけね、すごく朝早く起きて、なんかブルーシートみたいなのをポジショニングね、するんですよ。そうそう、代々木公園とか上野公園とか行くとね。
ね、そうらしいね。したことないけどね。
僕実は花見行ったんですよ。
あら。
先週、なんだろう、収録日ベースで言うと先週、土曜日とかに行ったので、まだで、あれだったんですよ。開花前、なんだろう。
お、
満開の直前みたいな。
ああ、まあ、いい頃合いだね。
はい。で、行ったら、なんか、今年から、なんか特になんですけど、外国人の人が多かった気がしましたね。なんかよく報道でも、やってたんですけど、なんか海外で取り上げたんですかね、日本の桜美しいですよみたいな。
まああったのかね。
尋常じゃないくらい外国人が多くて。
なんかあれですよね。
日本人だ。あ、もう本当に代々木公園のど真ん中みたいな場所に僕の知り合いが撮ってくれて行ったんですけど、で僕も会社の人とあんま同僚連れて一緒に行ったんですよ。お邪魔しますっつって。たらもうお邪魔しますとか言わず外国人とか普通に入ってきたりとかして、境のないね、
なんだろう、宴会
まで入ってくるっていうことなんですか？
そうですね。なんか乾杯とかしてる時とかも、乾杯とか言いながら近寄ってきたりとかで。
なんかあれですよね。日本人はよく地べたに座ってやってるけど、外国人は歩いてる人の
外国人フラフラして、本拠地がないんですよ。不思議なことに。どこで座ってるんですかって言ったら、ないんだよ、みたいなことを言って。
いや、なんか多分場所取りとかをしてるわけじゃないんだよね。
多分きっと、どっかで座るんじゃなくて、ブラブラしながら、いろんなところで写真撮ったりとか、まあ、子連れのね、外国人とかがあって、キッズがね、なんか、三輪車みたいなやつで乗り上げてきたりとかね。
キッズがね。
乗り上げてきちゃダメです
。突撃してきたりとかね。ボールぶつけてきたりとか、まあ、いろいろあったんですけど。だから、ギリギリ一日はね、花見っていうものはできたんですけど、できれば2回3回したいと僕は思ってる派なので、ちょっとま、これ平日の昼とかに、会社から抜け出していこうかなと、思ったりもしてますけどね。
まあでも、馬場さんが今勤務されてるところの近くも、まあ桜の名所ありますもんね。まあどこそは言わないですけど。
まあ言ってしまうと目黒川が通ってる。
めちゃくちゃ混んでるよね、あそこね。
あそこもね、多いんだわ、人。
それはまあね、都心で、ね。
まあでもさ、目黒川といっても長いですから。ザ中目黒の駅近くじゃなくても、もう結構あるじゃん。
そうなんですよ。中目黒、 五反田くらいまで伸びてますので、うん、桜並木が。
う
ん、
そうね。
300本とかかな、なんか本当に。
結構あるよね。
あるんですよ。もうかなり最大に近いんじゃないかなと思うんですけど。うん、で、座るロケーションが大量にあるんで、どっか一箇所だけめちゃくちゃ混むってことがないっていうのはいいですね。うん、で、なんか一人一人ね、思い思い、伸びる棒みたいなやつにカメラくっつけて自撮りして
る。あれ、すごいイライラする。
あれってしかも一人じゃなくて二人の人とかもあれ使ったり。
そうそうそう、すっげえ、なんなんだよお前それはって思っちゃう。
なんかその混み合ってない場所だったらいいんですけど、
そう
めっちゃ混んでる時にミョーンって伸ばして頭にかするみたいなね。
パシャパシャやってんじゃねえよって思う。
まああれはでも外国人が持ってきて日本人がちょっとね便利だねってなってるみたいですね。
ああ、ね、そうなの、輸入物なんですね、
うん、
あれ、
うん。
なるほど。でグリーンティーさんはちなみに花見にまつわる。
花見にまつわる昨今ですかね。はい、まあ、僕結構ね、花見付きで花見というか、桜を見に行くのは結構好きなんで、早めに動き出して。はい、
結構ね、まあ、写真上げてるもんね。
そう、河津桜ぐらいのとこ行くから結構、もう僕はね、4月ぐらいまで毎月見ようっていうふうに決めて
るんです。ああ、芝桜とかを見たりしないですか、じゃあ。
芝桜も見に行きますよ。ね、富士山の。
ね、あそこ有名です、
ね。元のところでね。それじゃなくて4月のね、末ぐらいまで見ようと思えば見れるんですよ。なんでかっていうと、こう、標高をちょっとずつ上がっていけばまだ咲いてないんで。
ああ、うん。あ、位置調整しながら行けば。
位置を調整しながら、こう。
長いこと楽しめる。
2週間に1回ぐらい見に行くっていうね。っていうのはやってたりしますけどね。
一番見に行ってますね、じゃあ。
まあ、だから、ただ宴会はそこまでしてないですね。まあ、なんか立ち歩きながらね、見るぐらいが多いですけどね。あとはその露店でなんか買うとかね。そんなぐらいで。うん。
うん。グリーンティーさんは写真、撮るの上手いですからね。
まああれも、なんて言いますか、見よう見真似でやってるだけですからね。
でも見よう見真似じゃない？なんでも、うん。
いや、写真はね、まあ技術もあると思いますけど、このスポットを見つけるっていう、スポットを見つけるみたいなところね。
そこがあります。プレイスね。プレイスは大事ですよ。
うん、もうなんか、プロが撮ったのか、グリディさんが撮ってるのか、境目がなくなってきてますね。
本当ですか、
ね、よくわかんない。
まあ、結構 Facebook 見てると、まあ、グリディさん以外の方でも、桜綺麗ですよね、とか言って貼ってたら、うん、なんか、他のから転載してんのかなと思ったら、うん、ちゃっかり自分で撮ってる。
そういう
の
ありますよね、結構ね。
うめえと思いながら見たりしてるんですけど、まあ、そんなこんなでね、話題をちょっとガラリと変えてしまうとですね、うん、前回、ホネスさん、あ、違う、グリーティーさんか、うん、が、タイムズで取り上げた、ジャーマンウィングス、9525墜落事故、
う
んうん、で、その当時は、我々まだ原因が全然分かってないっていう感じで、うん、もしかしたら副操縦士が、なんかって話だったっていうところで止まってたんですけど、うん、結構ね、あの後、ここ1、2週間で新たな動きというか、
うん、
より、理由がはっきりしてきたので、ちょっと紹介しておこうかなと思ったんですけど、うん、
はい、
まあ、結局、副操縦士の人が、まあ、精神的に不安定だったという、過去の経緯が分かったっていうのと、うん、今見たら、自殺の方法についてインターネットで検索したりとか、
あ、入ってましたね。
はい。あと、押収したコンピューターからですね、うん、コックピットのドアとか、その安全対策についても検索してたと。
うん。
っていうことで、かなりくっきりと、この副操縦士がやったんじゃないかっていうことがですね、うん、出てきちゃいましたと。となると、個人が自殺しようと思った動機で、なんでしょう、道連れになってしまった人の数っていうと、これは最大級に、
うん、
まあ、
そうだね。
史上最大に、ね、人が死んでしまったっていう、最大の事故ということになってしまう。ですけど、
そうですね。これ、だからまだ山中でね、その民間の家とかにこう、被害が出なくて、まだね、それはまだ良かったのかなと思いますけれども、ちょっとどこに落ちるかわからないっていう状態ですよね、これ、そうなってくると。
そうですね。うん、なんか、その飛行機の安全性、ま、そのエアバスの安全性も時々指摘されてますけど、
うん、
なんか、胴体着陸しちゃったとか、
うん、
川に、なんとか富士、ね、着陸したとかいろいろあって、うん、死んではないものの結構墜落に関してはあるんで、飛行機的な問題もあるのかなって、その時は思ってましたけど、う もうか完全にこいて人がやってたっていうことで。
そうですね。
結局、人間、まあ操縦士は、操縦士がそういう風になってしまうと、ちょっと我々どうやった感じで乗っていいのかわかんないですよね。
まあ、そうだね。これ、もう、なんか、でも会社はちょっと掴んでたみたいな報道もありましたよね。その精神疾患を。
そうですよね。ね、乗らないようにとかね。
そう。
なんかそれ、そういう診断書もらって、その人をビリビリに破いて隠してたみたいなことまで言われてますからね。うん、その、
隠せる体制がね。
そうなんですよ。隠して副操縦士として乗ってたってことですからね。ただでも、ここ最近は安定してたってことだったんで、じゃあ大丈夫だねってなってたのかもしれないですけど、
安定してるように見せてただけかもしれないですからね。
そうですね。まあ、これ、操縦士肩身狭いですよね。なんか、この人のだけのせいで、すごく素晴らしい職業、プロフェッショナルのね、最上級の操縦士っていうね、
うん、
パイロットになりたいって言ってる人多いですから、
うん、
子供の頃なんか特に。
そうね。
まあ、その夢をね、ちょっとなんか変な感じにならないようにしてほしいんですけど、まあ、そんな感じで、以前の、ニュースの方、この最新情報だったので、ちょっとだけ追加しましたと。
ありがとうございます。
はい。
はい。
ということで、本コーナーにね、参りたいと思うんですけれども、今日のカゲラジタイムズは、ホーネットさんですね。
うん。今回はですね、
はい。
まあ、新生活、いろいろ、ウキウキしながら、まあね、学校生活やら、新社会人生活を送っていらっしゃる方は非常に多いのかなと。思っておりますが、
はい、
そんな中、最近のニュースでですね、関東、まあ、首都圏の私大生の生活費が減ってるよっていう、まあ、そんな話がありましたので、そのお話をちょっとしてみようかなというふうに思います。
大学生の懐事情。
そうですね。
はい。
あんまり明るくないかもよっていうね。
うん。
なるほどね。ちょっと気になりますね、これは。はい、続いて井戸端カオスはグリーンティーさんです。
はい、井戸端カオスとかね、かけられタイムズに取り上げようかなと思ったんだけれども、ちょっと壮大すぎるとか、ネタとしてはちょっと小さすぎるなというようなね、あとはタイミングを逃したとかね、そういうのでこう井戸端カオスにこう載せきれないネタって皆さんお持ちじゃないですか。
皆さんって言われても、我々この二人に対してですよね。
そうね。
はい、そうね、はい、そう、そういう井戸端カオスの卵たちというのをね、今回ちょっと紹介を各自してですね、まあ、ちょっとブラッシュアップして今後こういうネタで持っていったらいいんじゃないかとかですね。まあそういったところも、これはもうやんなくていいよね、みたいなところ。まあ今まであんまりそういうことを話すことはなかったと思うんですけど、まあちょっとそういうのを緩く考えてみるコーナーというのも、まあちょっと一回設けてみてもいいのかなという実験的な、
ああ、井戸端カオスを考える井戸端カオスという、う
ん。まあ各自が持ってて、今まであんまり相手に相談しながらネタを作るってのはないと思うんですけれども、こういう視点があったら、井戸端カオスでこうドンと持ってきても楽しいんじゃないかとか、いいんじゃないかみたいな、アドバイスも多分もらえるんじゃないかなと。
まあ確かにね、うん、今までだと、単純に自分たちで決めて、これでやるぞと思ったら、うん、あとの二人はそれに対して基本的に聞くという姿勢になってたんで、
う
ん、そのネタどうなの？みたいなこともあり得るってことですよね。
うん、そうですね。
逆に言うと。
はい。まあ、あとはアドバイス。こういうエッセンスを加えたら面白くなるんじゃないかとかっていう話もできるかなと思うので。うん、まあそういうのをちょっと皆さんもちょっと考えつつね、後半のコーナー、望んでいただければいいかなと。
なるほど。よりカオスな方向に進みそうな感じ。はい、はい。それでは早速参りましょう。
はい。ということでですね。
はい。
まあ、オープニングでもちょっとお話ししましたけれども。4月4日ですかね。の、ニュースでですね、出ております。首都圏の私大下宿生。これのですね、1日の生活費が、なんと、初めて900円を割りましたよ、というニュースがですね。
うん。
出ております、うん。このお話はご存知ですか？
いやー、知らなかったですね。むしろ大学生の生活費って高くなってんじゃないかって思ってたくらいだったんで、
うん、
逆だったんですね。
逆だったんですね。
そうなんですね。
下宿の私大生ってことは、まあじゃあその地方から
来て、そうですね、
東京にの、うん、どっかの大学に来られて、
そうです、そうです。
マーチとか、そういう。
マーチとかね。
基本的にマーチになってくるかもしれないですけど。
まあ、マーチだけじゃないけど。
マーチだけじゃないです、もちろん。
まあ、そうですね、首都圏の私立大学に、昨年の春から、昨年の春に入学したうちですね、親元を離れて通う下宿生の1日あたりの生活費が897円でした。でですね、これ900円割りましたよ、初めて900円割りましたという報道をしているということは、今までずっとつけてきていたということなんですね。
はい。
で、これ、まあ、いつからつけてるかというと、1986年が最初です。
おぉ。
うん。
そんな前から。
そんな前からですね。結構、我々が生まれてすぐぐらいのところからなんですけども。
どれくらいのもんだったんでしょう
?1986 年時点では、なんと、2250円ぐらいだったと。
高
っ。
これは、景気も影響してそうですね。
まあ、ちょうどバブルの頃ですから。
うん。
ね。
大学生が1000円ランチみたいなノリですね。
うん、そうそう。1000円昼に払っても、夜にまだ1000円使えるし、みたいな。まあ、平均ですからね、だいたい。その、86年の時点では、2250円だ
った。で、これって支出が全部、はい、平均したってことじゃなくて、光熱費とかは、また別途ってことなんですかね、家賃と光熱費は。
これも、いや、どうなん
だ。含まれちゃ、全部で含まれちゃってたら結構。
まあそうね、ちょっときついかもしれないですけれども、
うん、
まあそこはちょっとね、おいおい資料もありますんで、そこから読み解いていければと思いますが、
うん、
まあこれ東京私大教連というところがですね、まあ調査結果を毎年まとめておりまして、まあそこから推移を見るとそういう状態であると。で、まあ調べを始めてから一番最高だったのが、1990年。
うん、
まあ、90年、91年あたりなんですが、これはもうほぼ2500円。
なるほどね。
そこからですね、もう下降の一途を辿っております。
うん、
どんどんどんどん減って、まあ、去年は初めて900円を割り込んだと。で、我々がちょうど大学生時代だった時に、どれぐらいだったかと。どれぐらいだったと思いますか？
これやっぱり生活費は、光熱費とか抜いてると思いますね、さすがに。
まあそうですね、親からの仕送り額も別でこう出してたりするので、まあさすがにこれ抜いてると思いますけどね。
だから収入とか、どういうアパートに住んでてとかってことじゃなくて、
あ、そうです。
1日に使う、まあ食費とか、はい、なんかそういったところの金額ですよね。
そうね、多分ね。
でも僕も正直アルバイトしてない時期も結構あったんで、そうすると親子の仕送りだけになるじゃないですか。
うんうん、
そうするとかなり苦しくてですね、うん、結局一日なんか100円200円とかで作れるご飯とかを作ってましたけどね。
あ、そう。
どうです？うん、
まあ。
1000円ランチ。いつもOLさんみたいな。
待って待って。
これヘルシーみたいなこと言いながら。
ランチってしないじゃん。
まあ学食。
学食ですよ。うん。
まあ学食もそんな高いもんじゃないからね。まあ、
500円くらいで買え、ね。
うん、
高くても500円出せば。そうそう
ある程度のものは食べれる。
そうですね。
大変でした。
でも500円使ったらすでにもう半分以上いっちゃってるってことですからね。
まあね。で、一応我々のちょうど大学生ぐらいだった2000年前半はですね、まあ、2000円から、まあ、逆ですね。1500円から2000円ぐらいの間。が、まあ、1日あたり生活費。うん。まあ、やっぱり90年から比べると、半分ぐらいに落ちてるんですけど、まあ、半分、そうですね。
それちょっと、私大生の学費がどれくらいね、変わってきたかによって、
そうなんですよ。
その、親世代の月あたりの仕送り額とかにかなり影響してる気がするんですよね。
まあ、おっしゃる通りなんですね。で、一応ですね、これ、私が見つけたニュースとしては、まあ、ここら辺までしか書いてありません。
うん。
ということで、実際にそのデータの元となっているですね、この私大教連 が出している資料というのがございましたので、それをまあちょっと紐解いていこうかなというふうに思いますけれども、これ調査期間としてはですね、2004年の5月から7月にかけて実施をしております。で、だいたい4330件ぐらいの回答をもらっていると、いうところなんですが、一応調査の対象が2014年度、の私立大学14大学です。1都4県のね、14大学。まあ、早稲田、明治。まあ、さっきね、マーチっていう話もありましたけど。
まあ、マーチになってくる、ると思うんですね。
まあ、でも東京はですね、9校かな。早稲田、明治、東京経済大学、和光大学、日本大学、中央大学、明治薬科大学、東京家政学院大学、工学院大学という。うん、まあ、この9つ。
うん、
まあ、マーチは丸々入ってないんです
ね。そうですね。法制とか入ってないですね。
入ってないんですけど。まあ、この9大学で、まあ、調査をしています。で、それ以外にも神奈川1校、埼玉1校、千葉2校、茨城1校というような形の14大学で調査をしておりますというところなんですね。うん、で、それをもとにですね、まあ、2014年度いろんな方面から調査をしています。大学、受験から入学までの費用、自宅外通学者で家計にどれぐらい負担をかけているか、というところの調査もしているんですが、これ、自宅外通学者で、どれぐらいかかると思いますか？
ん？大学受験からどこまでだっ
け？あ、受験から入学をするまでに、かかる費用。まあ、いろいろありますよね。受験費用もありますし、あとは、まあ、家賃とか、生活費とか、初年度納付金。まあ、納付金まで含めて。
次第でしょ？
次第です。いくらぐらいかかるの？
なんだろう、500万くらいですかね。
お
ぉ。200万くらいのよ。いや、200万じゃ済まないか。半期とか、どこまでかかるというのかね。250万くらい。
200万く
らい。250万くらいですよ。半額くらいに。
うん、グリーンティーさん近いですね。大体自宅外通学で、まあ受験から入学までの費用214万円。
ああ。
で、自宅通学からすると、まあ、どれくらいになるかというと、まあ150万ぐらいなんですね。
うん。
50万ぐらいは違う
と。そうですね。やっぱそこが下宿生と地元民との、
そうそう。
大きな差になってくるわけですね。
そうなんです。だからだいぶ、まあ、50万ですからね。
奨、まあ、学金制度とかね、
うん、
使っていただいて、という形に。
まあ、使える人間だったらいいですけども。
まあそうですね。まあ
それぐらい違いますと。
大変ですね、これは。
まあ、なのでそこか、その、もう入学をする時点でそもそも、まあお金がだいぶかかっているというような状況でございます。
うん、
でですね、じゃあ入学した後。入学の年にかかる費用はいくらぐらいなんだと。まあ、これも次第ですから、国公立は全然、まあ、金額が違うんですけれども。
国公立も上がってきてますからね。
まあ、そうです、そうです。入学の年にかかる費用、自宅外通学者、まあ、自宅以外から通学する方は、家計にどれぐらい負担をかけているか、なんですが、いくらぐらいだと思いますか、今度はこれ。じゃあ、馬場さん。
年間ですか？
これはそうですね。入学の年にかかる費用ですから。
入学の年にかかる。下宿代とかも含め。下宿代も
、まあ、住居費も含めてですね。
ああ。まあ、やっぱり、2、300万っていう。300万にしときますか。ちょっとあえて。
はい。グリンチさん。
これは、何入学、学費は含めない。
学費
あ、僕含めちゃいます。
納付金も含めます。
あ、含めるんだね。
含めます。
400万ぐらいかね。
おお。ですね。これは、馬場さん、ベストですね。
200万。
300万。
300万。
かかると。まあ、これも、2014年度の、まあ、数値なので、まあ、年によってね、いろいろ変わると思いますが、入学の年にかかる費用、というのが、約300万円。
じゃあ、仮に4年間で卒業とすると、普通に掛け4にして、
1200万ぐらい。
で、さっき言ってた200数十万を足すっていう。
まあそうですね。
まあいやいや、でもさっきの200数十万にも学費が入ってるでしょ、入学金とかが。
でも、年間の費用がかかりますよね。年間の学費みたいな。
あ、年間の学費
かかる。いや、だから、それさっき俺が最初に答えたらもう210万が正解だったじゃないですか。で、馬間さんのやつが合計で200な、なんか、その差が全然ないなと思ったんですけど。
ん？
うわ、さっきの最初のやつプラス、1年間っていうのが、別の会計だってことですか？
含まれてる。先ほどの210万に、プラス、まあ、入学時の住居費やらなんやらっていうのを付け加えて300万になってるってことですね。入学の年にかかる。
含まれてるってことか。
含まれてる。
最初の
やつは。
うん、
はい、
ああ、なるほど。
だから、1年入学の時にかかるものプラス、あと3年分ですね。そういう意味で言うと。
かけ算。2年目以上はちょっともうちょっと少なくて
そうかな。そうですね。
まあ、でもそれでもまあ1000万くらいはきっと。
まあ1000万くらいはかかる。
うん、かかってるだろうという。うん、まあ確かに、子供の養育費って、グロスで見て2000万みたいになんかそんな。
まあね、よく聞きます
よ
ね。
よく聞きますよね。うん、大学が半分くらい取ってるんだっていう。
そういうこと
ですね。そういうことですよ。
まあ、次第に行かせれば、それぐらいかかると。
まあ、あと、学部にもよりますからね。ここ大きな差が生まれるんで。
そうそう、医学部とか。
まあ、理系とかはね。
医学部やばいっすよ。
学部やばいし、薬学部もやばいよね。
あ、薬学部。
そうね。
医療系やばいですよ。
だからまあ、
桁が違います、ね、
医療系も、まあ、含めちゃうと多分もっとっていうような感じですけど、まあ、医学にね、進ませるということは、ある程度その、親元もお金を持ってないといけないというようなところ。
なんかあれですね、3人で話してた学生側の生活費に行くかと思いきや、うん、親のところ師匠の方に話しに行く、
ね、
スポットが当たってても。
まずはそうなの。
大変だな、みたいな感じ。
300万、ね、入学の年にかかるのは300万ですと。自宅外通学者に限ってはですけども、300万ですので、大体ですね、親の世代の収入、世帯収入を見るとですね、平均として900万前後なんですって。
まあ、そんくらいないと、今出た数字は、まるで出せない。
で、つまり900万の中から300万を捻出しているわけですから、3分の1は子供のために使っていると、
うん、
いうようなことになるわけですね。うん、なので非常に、まあ、自宅外通学者かつ、関東圏の次第に入学をさせる親は、ある程度、まあ、覚悟をしなければいけないというところなんでございますけれども、まあ、そんな話をしつつですね、まあ、私はまさにそれに該当してるわけですから。
まあ、そうですね。
親にそれなりの負担をかけてきたと。
まあ、そこはちょっとホネスさんが偉大な人物になってもらって、
そうですね、偉大にならなきゃいけない、ね。
お返しするという。
まあそんな中本題でございますけれども、実際にその大学生の生活、毎月のそもそもの仕送り額、これもですね過去最低額を更新しましたよと。
やっぱ少なくなってきてるんですね。
はい、仕送りについても少なくなってきています。で、まあこれもですね年によって、毎年出てるような形になるんですが、5月の仕送り額というのと、6月の仕送り額というのが、まあ、それぞれ出ております。で、5月の仕送り額のピークがですね、やはりま、95年とか90年、95年あたりなんですが、その時点の月のですよ、月の仕送り額で13万から15万。
うん。
まあそんなもん。
うん。まあまあ多いなっていう。
まあ多いなって感じですね。
うん、働いてない人に対して15万も月渡すっていう。
下手したら、だって、
会社経営できてますみたいな。
新社会人の最初の手取りぐらいはあるわけですから。
うん、自分で一人喫茶店運営してるようなもんですよね。
まあそうです、そうです。そんなもんですね。でそれがこう14年になってぐぐっと減ってきて、5月の仕送り額で言うと、14年は10万2400円でした。
まあでもまあ2桁いってるんですね。
うん。
うん。
まあでも結構カツカツになってきましたね。
そう。でも5月はって言いましたよね。
はい。
5月2400円。
うん。
6月。 なんか声が返ってきてます、
ね。そうですね。音声がおかしいですけど。
あら、そうですか。
はい。
いつ頃から
治ったかな
今かな。うん。治りましたね。
この一言二言だけ。
え、声がなんか、バックしてきてたんでね。うん、6月以降の仕送り額がどうなるかというとですね。これ、2014年で言うと、88,500 円になるんですね。
うん、
まあ、4月5月は何かと入り用なので、まあもしかすると仕送り額は高いのかもしれませんが、
うん、
6月以降はあんたバイトでもしなさいよと、いうことで仕送り額が減っているのかもしれませんが、一応 88,500 円までなっていると。いうところなんだそうです。なので、ピーク時に比べるとですね、ピーク時はまあ、6月以降でも 124,900 円あったと。まあ、これが1994年ですけれども、94年のところから比べると、約3万5000円ぐらいは減っているというような結果になっているわけなんですね。
うん、
これ結構大きいですよね。3万5000円って。
うん、
まあでもまあ、なんか95、最大値の時は多すぎじゃねえのっていう感じもするんだけどね。
まあでも1994年時点だったら、うん、まあまあバブルはもう崩壊はしてるんですけどね、本当はね。
そう、だからまあ物価的にはさ、足りてるはずなんだよね。そのなんか贅沢しなくても暮らせる範囲の上限は絶対超えてると思ってて。まあ
当時インターネットがないからね、何するにしてもお金を使ってる時期ですから。
あとまあ携帯
も、ね。まあそれで経済も潤ってますけどね。
まあだから
絶対遊ぶためにお金使ってる時期ですから、う
ん。インターネットがない分固定費みたいなのはないじゃないですか。
そう
です
ね。
うん。
だからまあどっちもどっちなのかなと。電車賃とかも今より安いですしね。
まあそうか。うん、
消費税も 3% の時代ですから。
3% ですか、ね。まあまあまあ、そういう感じでございます。
いや、今の大学生ってそんなにこう、遊べないのかなってちょっと、
ねえ。
かわいそうだなと思ってしまいます。
ここの中にあくまで仕送り額ですからね。
まあ、遊べないのかなって言ったら、親世代の人に怒られそうな。
そう、ね。
大学生も、一応勉強はね、勉強が一応、
勉強が本部ですから。
はい。
まあ、それでですね、先ほど、まあ、うままさんも言ってましたけれども、1日あたりの生活費、897円ですよというのは、まあ、家賃は除いております。で、まあ、家賃を除いた生活費というのが、まあ、900円を割ってきましたと、いうところでございます。
まあ、平均ですからね。
まあ、そうです、そうです。
贅沢する日と、全然食べないような日があると思うんですよ。
うん。
このカップ麺で済ませようみたいな日もあれば。
そうですね。
マック2回行くとかね。うん、いう日も、マックが高いってわけじゃないんですけど。結構あれ、あそこで、ちょっと、いい感じのやつ頼もうとすると800円くらい行くんでね。
そうね。あの、セットで行くと800円くらいしますよね。はい、まあ、そのような状態です。で、毎月の家賃。
うん。
これはですね、逆に言うとやっぱり上がってきてるんですね。月額が。
やっぱりその、統計取ってる大学ってすごく都心にあるので、
うん。
やっぱその場所付近ってアパート高いですよ。
そうですね。うん、まあ、だいぶ、まあ、その大学の近くに住むかどうかっていうのもありますけれども、
うん、
毎月の家賃の推移でいうと、1986年時点ではですね、これ今じゃほぼ考えられないんですが、まあ、平均ですよ。平均として34,700円。
3万いくらで
借りれた。まあ、
借りれた。安すですね。
4畳一間かもしれませんけども。
まあ、単純には比べられないだろうね。
そうね。まあ、ね、間取りやなんやらありますから。まあ、これがなんと、今やこんな値段っていうわけにはいかないんですけれども、うん、まあ、その当時、オーソドックスに住まれていた家賃というのが 34,700 円ぐらいだと。まあ、それがですね、2014年になると、まあね、街の雰囲気も、その、住む家も変わってきてますでしょうから、一概には言いませんが、61,600円ぐらいになっていると。
まあ僕が住んでた時より高いっす、それ。
あ、ほんと。
僕5万5千ぐらいのところで。まああれですけどね、調布ですけどね。言ってしまった。
まあでも、レベルとしては、
はい。
そうね。まあ、23区外ではありますけども、今回のこの調査対象も、東京だけじゃないですからね。神奈川、千葉とか、まあ、埼玉とかありますから。まあ、そこも平均してなんでしょうけども。まあ、6万ぐらいだってあると。いうところで、まあ、仕送りは減ってるけど、家賃は増えてるよという。
まあ、そうそう、生活費はもちろん下がりますよっていう。
そう。ただまあ、先ほどのね、1日の割合の中に家賃は含まれてはいないんですけども、
うん、
親が出す金額の中から家賃を抜いた金額がおそらく生活費になってるでしょうから、大学生の。まあ、そこの点で、どんどん減ってきてるんじゃないかと、いうところが言われてるわけですね。まあ、なので、1日の生活費900円を割るとですね、まあ、食費に当てるものがだいぶ少なくなってくる。まあ、そうなると健康上もね、気をつかなければいけないというところもありますので、まあ、私大生、特に理系なんかはね、勉強もちゃんとやらないと、まあ、上がれない、留年してしまうと。そうなるとね、また1年、学費かかるわけですから、まあこれはまた親に負担をどんどんかけていくような形になる。
まああと、一番大事なんで最初選ぶパソコンだけは出し惜しみせずに。
そうだね。
結構高精度なものを買った方がいいです。
4年間丸々使えるね、ま
あ。そうです。うん、就活するときにもう壊れかけの PC で就活、まあその面談に、面接に訪れる学生もいるんですけどね。
うん。
ちょっと作った作品とかを見せてもらうとしたときに壊れててなかなか出てこないとかね。
それはいけてないですね。
そうだな、うん。そうですね。
まあそういったところもございますので、もうお時間近づいてというかもう超えてるところもありますけれども、まあそういうですね、次第の方々の生活事情というところを今日はちょっと紹介させていただきましたけれども、まあこれから新生活でね、まさに首都圏の大学に入るという大学生の皆さんはですね、生活費、親からもらう分ではなかなか難しいというふうに思うところがあると思いますのでね、ぜひご自身で初めてこうバイトをやってみて自分でお金を稼ぐ大変さというのもまあ学んでいっていただきたいなというふうに思いまして、今回のかけらじタイムとさせていただくと思います。
はい、ありがとうございました。
駆け上がりラジオでは話題のニュースや噂のネタ、はたまた空想科学までティードリンキングトークをお届けしています。
気になる最新ニュースをお伝えするかけらじタイムズと、雑学全般を中心にお届けする井戸端カオスの2部構成です。
配信は毎月10日、20日、30日です。ぜひお聞きくださいね。はい、ということで井戸端カオスに入りますが、今回ね、まあ井戸端カオスのこうネタになりえなってない卵のような存在をね紹介しましょうっていう話なんですけども、なんでこんな風にしたかというと、
はい、
まあちょっとですね、まあネタが思いつかなかったというところが
珍しいですね、グリーンキー、
珍しい。
いや、でその理由としてネタを考える時間がまだなくてですね、でなんでかというと、はいはい、風邪をひいていてですね。
うん、鼻声だもん。
先週末ぐらいから。で、もうずっと寝込んでたんですね。
一週間？
いや、一週間じゃなくて、木曜日にちょっと会社を午後休で休んで病院に行って、で、まあ、そのまま薬もらって、まあ、金曜日は一応会社出張があったんで一応出たんですけど、喉がね、痛くなってきてだんだんと。で、結構だるい感じになってきて、熱もあったんで、まあ喋るのも結構辛かったという状況だったんですけど、今も喉飴をね、舐めながら話しているわけですけど。
カオス変わりましょうか？
まあということで、まずネタがあんまりね、考える余裕がなかったというのと、まあ逆に今までやろうと思ったけど、できなかったななんて思われるネタもいくつかあったりして、まあそれを深掘りする時間もなく、さあどうしようというところで、じゃあそれ自体をみんなでね持ち寄るというコーナーにしてもいいんじゃないかという発想から、まあ、今回、まあ、こういう形になりましたということでございます。でさっきもね何回かちょっとマイクの方を切らしていただいて咳込んでおりましてね、今回も途中で咳込む可能性もありますが、まあ頑張って みんなでやっていきたいというふうに思います。
リラックスして聞く人たち。
聞けないよ。
心配ですよね。なんか、そんな無理せんでええで、みたいな感じになってますよ。
まあ、そうですね。まあ、無理しないでやっていきたいということで。まあ、今回、各自がですね、ちょっと、まあ、今まで、ネタにしたかったと思ったけれども、ちょっと潰れてしまったようなお話。まあ、それと、それだけじゃなくて、これから、こういうネタどうだろうみたいなのを、ちょっと、情報共有できる場にしたいと思いますし、それに対して、リスナーの皆さんから、意見、なども、まあ、募集して、より良い、ね、今後の、井戸端カオスにしていきたいと思いますんで、まあ、皆さんご協力をお願いします、ということです。で、早速ですけれども、まあ、私が最初に行くのもあれなんで、ホレストさんなんかありますかね。
嘘でしょ。この流れで来ます。
新しい流れが来ましたね。
うん、井戸端カオスにしようと思ってしてないこと。
はい。してないネタみたいな。
しようと思ってしてないこと、なんかちっちゃすぎて。
うん、そういうのでいいですよ。だからそれを掘り下げていくと、みんなでなんかこうなんていうか、ちっちゃすぎてっていうのは自分の例えば発想というか想像がそこまで巡ってない。ようなネタだったりすると思うんですよね。
いやでもくだらないネタしかないし、あこれやろうと思ったけど、いや話続かねえなって思ってるものってこと
で。あ、そうそうそう。話続かないなって思ってるものでもいっぱいあると思う。例えばね。例えば、うん。
例えば最近、うん、アップルがアプリの値段を上げましたよね。
ああ、
改正されましたね。
うん。あれなんなのっていう
のとか、ね。あれはあれですか、円安の影響でっていう話なかったですっけ？
いやそう、円安の影響なんだけど、うんうん、そもそもね。デジタルコンテンツの値段を上げるっていうのはどういうことなのよと思うわけですよ。デジタルコンテンツを作ってる側の人間からしたら。
そうですね。あれでもマージン取られてるんですよね。
あ、そうそう。マージン取られてるのはいいん
だけど。だからっていうことですよね。
だったらその分ぐらいはさ、アップルが負担しようぜって思うんだけど、いや、うん、それの影響でね、アップルが値段上げたから、やむを得ず、アンドロイドの方も値段上げますみたいになってるんですよ、今。
うん、
どのアプリでも、うん。課金アプリって大体そうじゃない、うん。別に課金しないからいいんだけど。
うん、
なんでアップルが上げたからって、まあアンドロイドと金銭を取るため、アンドロイドも単価を上げました、みたいなさ。まあ、そんな感じになってきちゃうと、アップルのせいでアプリ全部高くなっちゃうよ、みたいな。うん、その構図、デジタルコンテンツに関するその構図がやっぱりよくわかんなくてね。
それはね、デジタルコンテンツだから怒りを持ってるわけですか？実際のもの、製品であ、ものであったら問題はないという。
いや、そうなのよ。そう。その認識がね、まあ、どうしても生まれてしまうんですよ。
それはものじゃないから。
そう、ものじゃないから。
ま
あ、デジタルのコンテンツだからね。
まあ、それもサービスとかも同じですよね、多分。結局そこに絡んでる人に払うお金が円安分損しちゃうんで、上げざるを得ないってことなんじゃないかなと思うんですけどね。
うん。まあ、それは理解してるんでしょ、うん、
でもなんとなく、腑に落ちないっていう。
そう。なんとなく腑に落ちない。
なるほど、なるほど。
なんとなく腑に落ちない。だったらその、円安でこう、まあ、手取りが減りますっていうところも含めて割合を最初は決めといて、だから日本からの売り上げは、円安に応じて、まあ、少なくとも変動しますよっていうような形に最初からしとけば、今回のこう値上げみたいなことはならなかったんじゃないかなって思うけど。
ビットコインとか使えばいいんですよね。
出たビットコイン。
そしたらもう、国債のあれとしては、ね、為替関係ないですから、ビットコインを課金の、その通貨として捉えれば、まあ今みたいなことは起きないし、まあ、iPhone、Android みんな共通ですっていう。ま
あ、でもきっと、あれだよね、ビットコインに変えるのにも、そこで為替が発生しそうだけど
ね。まあそうだし、ビットコインがお金として信頼性が高いかというと、
やばいと思いますよ。
高くないから、多分
だってあれ PHP で動いてるんですよ。
やばいじゃん。
いつなくなるかわかんないですよ、うん、ビットコインって。
今だからね、価値、お金の価値によってね、為替のね、価値ってね、市場の変動って起こりますからね。
うん。
うん。うん、なかなかやっぱそこは経済的な、専門家が必要な話になってくるかもしれないですね。その辺の疑問を、こう。
まあ確かに、アンドロイドが iPhone の方と合わせるためにっていう理由はちょっと不十分かなと思いますね。
だし、もう、さっきのものとかならさ、ね、これからどんどん生産をしていかなきゃいけないものでもあるので、まあ今まで作ってたものよりも若干高くなりますよ。まあそれは為替の影響でっていうんだったら腑に落ちるというか、まあまあ材料費も上がるしなと。まあそれはしょうがねえかと思うんだけど、アプリ、すでに出ているアプリってさ、もう作り終えてるわけじゃない。
うん。
これからあなた、なんかしますかっていう。
ただそうなんだけど、メンテナンスにかかる費用ってのあるじゃないですか。例えばそれがさ、なんかネットワークを使っているサーバー、サーバーにアクセスしたりしてるもんであれば、どっかにサーバー立ててるわけで、それの使用費とか、それのメンテナンスにかかる人件費とかっていうのも多分かかってくるから、
いや、それはわかるんだよ。うん。それはもう、わかる。だから
原材料と同じ意味なんだよね。
わかってるんだけどね、やっぱり腑に落ちないんだよな。
いや、まあだから、でも、で、そういう視点って、やっぱソフト屋さんにとっては、あまり、こう、喜ばしいことじゃないのかなって思うんだよね。逆に言うと。
あ、そうそう。うん、まあそう思うよ。だからデジタルコンテンツ、今あくまで一般論を言ってるだけで、うん、そんなこと言ったら私もスタンプ出してますからね。うん、まあ、スタンプの収入を主にしてないんで別に、あんまりそこは言わないかもしれないですけど、デジタルコンテンツにお金を、多く払わなきゃいけなくなるということは、世の中はそんなに受け入れてないんじゃないかなと思うのよ。
うん。
うん。というようなことを、井戸端カオスにできないかな、と思いながら、まあ、できねえだろうな。
まあもう一個、だから今言ったようなデジタルコンテンツに対する意識みたいなところにこう視点を上げればもっと広く話ができるんじゃないかとは。
そうね。思うね。苦し紛れに出した話でこんないきなりアドバイスを受けると思ってなかったけど。
いやまあだからそういう多分こう、なんていうの、袋っこじみたいなさ、ところにはまっちゃってるネタとかもあるんじゃないかなという。
それを掘り起こすと。
はい。
思います。なるほど。これね、
はい。
馬場さん気をつけてね。結構ハードル高いぞ、これ。
うん。じゃあ、私行きましょうか。
お。
はい。まあ、僕はですね、まあ、いろいろあるんですけれども、うん、まあ、話すネタとしては、まあ、私っぽいなっていうのが、なんで世の中から争いは消えないのかみたいな壮大なテーマをやってみようかなと思ったことがあってですね。
人はなぜ憎しみ合うのみたいな、うん、そういう、あれです
か、そういう系統のものですね。
RPG ゲームに出る。
はい、それ CM でしょ。
まあ歴史に今までたくさんね、学んできたはずなのにみたいな。
うんうん、
で、同じことを繰り返すみたいなことで。まあ、大規模な話で言うと、テロとか戦争ですよね。そういうのが、ほとんど、世界中のどこかで絶対起こってるという。時代になってきていて、それが多分ずーっと絶え間なく続いていると、うん。なんでだろうっていうね、いうところを掘り起こしたいなって思ったこともありますけど、これも結局、大きな話題すぎて、具体化されてこない。何を話せばいいの？
個々の戦争に対しての勃発原因はわかるかもしれないですけど、
うんうんうん、
なぜ争いが消えないのかってところにまで話を進めるには、膨大な時間とデータの。
そうなんですよね。
あれが必要ですよね。
うんうん、
で、多分、一個ポイントなのは貧富の差なのかな、と。
いうふうには思っていて。
で、これは拡大傾向なんですよね、貧富の差は今。データによると、来年2016年には、富裕層の 1% だけで世界の富の半分以上を手にすることになるっていうデータが、まあ、実はあってですね。世界人口の 1% の富裕層の人が世界の半分以上の資産を手にするという状況が来年になるという話もあって、まあ、逆に人口増えてるところは貧困層がね、バーッと増えるという状況だそうですよと。で、さらにもう一個データがあって、世界三大宗教って何か知ってますかね？キリスト教、イスラム教、仏教ってあるんですけど、今一番人口の多い宗教って何教だと思いますか？
イスラム教じゃない？
いや、今はね、キリスト教なんですよ。
あ、そうなんだ。
今はキリスト教が20数億いるんですけど、で、イスラム教が10何億から20億ぐらいなんですね。で、仏教が3億人ぐらいと。 で、今後、イスラム教が2070年にはキリスト教を抜いて世界 35% のシェアを取るみたいなことも言われていて、そうなると世界のこう価値観がガラッとこう、マジョリティが変わるんでね。うん、
なるほどね。
うん。で、まあ、なんでそうなるかというと、15歳人口の割合、15歳以下かなの人口の割合が、イスラム教の県のところでは結構多くて。で、まあ、それなりに、だから貧困層も多いということになるんですけど、まあ、そういった人たちの数が多くなると、これからじゃあどうなっていっちゃうのみたいなところにも、話としてはつなげられると思うんですが、あの、多分、5回ぐらいに分けてやらないと、終わらない。
そうですね。軸別に、分析していかないと、
うん。
そこで気になるのが、今、クリスマスとか、いろいろやってるのって、まあ、キリスト教の祭典をやってるわけじゃない。それが、イスラム教が主になった瞬間に、イスラム教でやってるイベントを日本は取り込み始めるのかな。
ね。そこ
どうし取り込まない気がするけどな。だって、結構イスラム教の方が、あの、楽しいことよりも、修行に向い、修行系統が多い気がして、
うん、
断食したりとか、まあね、うん。それ取り入れないんじゃないですか、民間企業とかが。
でもどうなんだろうね。キリスト教の本来のこのイベント性のあるものをそのまま取り入れてる日本のイベントってあんまりないような気がしていて。
まあ、もちろんそうだ。
宗教的なものをそのままはやってないですよね。
そう。だからイースターとかもさ、
うん、
なんか最近イースターをバンバン取り入れるようになって、まあ前はハロウィンってこんなやってたっけみたいなのがもうハロウィンが定着しちゃってますけど、
う
ん、
そうですね。
今度イースターが定着するのかなと思ってるけど、イースターも別に本来の意味はどうでもよくて、なんか卵に絵を描きましょうみたいなさ、
うん、
そんな感じになってない。
そうね。
なんかそれって、やっぱり日本人として、キリスト教がやってるイベントを、まあうまく日本人が楽しめるように変化をさせて取り入れてるんだろうなって思うから、それと同じことがイスラム教が主になった時に入ってきたとするとどうなるんだろうっていうのはちょっと興味あるけどね。
まあ日本のね、その文化もそうですし、建造物なんかもどういう感じになっていくのかちょっと気になりますよね。
そうね。
なモスクみたいなああいう日本にあんまりないようなさ、この、
うん、
ああいう建物が、バンバン立ってく
る。そうか。
可能性も出てくるわけで。
まあ、今、十字架は結構立ってたりしますから、
ね。そうすると結婚式もさ、ね、様式って
イスラム教式が出てくるか。
出てくる。私たち慣れないですけど、まあ、私たち2070年で生きてるかどうかわかんないですけど。
まあ、2070年だったら日本の島にも大量に海外の人がいるということになってると思うんで、そうすると、まあ、イスラム教のね、うんさっき言われたモスクだったりとか、なんか日々の挨拶あるじゃないですか、挨拶というか、うん、メッカ巡礼じゃないけど、うん、なんかその方向を向いて、あい、ね、なんか祈るみたいな、うん。あれもね、普通に日本でそれが起きるっていう。
そう。そういう、ちょっと未来志向なね、話もできると思う
んですけど、ね。つまり、貧富の差、宗教、まあ、他にも、きっともう一軸、もう一軸くらいで、争いを起こる原因みたいなのがあるでしょうから、5回くらいに分けてやると。
そうですね。まあ、軸に分けてちょっと見てみるっていうのは、一つあるかもしれないですね。ね、なんでなくならないのかっていうのをこう、まあ、いろんな人が多分意見を出してると思うんで、まあその辺も参考にしながら、ちょっと、できるだけあんまり広がらないように軸を絞りながらやるっていうのは一つの手。ですかね。そうするとね。
うん、
はい。じゃあ、最後に、ママさんは。
はい。
はい。
まあ、僕いくつかあるんですけど、まあ、ちょっと、関連した、話で、
うん、
さっき、ね、その、争いの話が出たんですけど、うん、その、情報と教育っていう分野で、
うん、
最近イスラム国のね、その、日本人を処刑してしまう映像とか、出てると思うんですけど、うん、それを、なんかその時の画像とか、その過激な表現を小学校の教育でやって、で、まあ、ショックを受けてしまった生徒が行った時に、うん、まあ、教員側が、まあ、謝るっていう話が何件か出てたと思うんですよね。で、なんか今回それについて、その辺ってどれくらいまで、その子供にリアルに教え込むのか、
うん、
何か、ちょっと抽象的な表現に置き換えて、教育する方がいいのかっていうところで、結構賛否両論ありそうなんですよ。だからこれを取り上げて、ね、はい、3人ではどういうふうにまとまるのかなっていうのはちょっと気になったんで。
そうですね。それなんか単独でそのままいけそうですけど、もう少しなんか情報流通の、なんか今、なんていうかな、情報流通が高速化してるし、かなりリッチなコンテンツもすぐに、誰でも世界中で見れるようになってるじゃないですか。
はい、逆に見たくなくても、うん、出てきてしまうっていうね。うん。
それもプラスしたところも観点にもなんか含めてもいいかもしれないですよね。まあ、その教育、先生が見せたくないものでも子供は見えてしまう可能性があるっていう観点。
あとまあ、その情報だからというよりかは、先生側が本当にそう思ってやってるっていう理由が多いみたいなんですよ。うん、だからその先生自体、教育方針が全然違うんですよね。
うん、
その辺ってどうなのかなっていう。そうすると、その担当クラスに当たった子供たちは、その先生の影響をすごく受けるわけですから。
そうだね。
まあその部分である程度その先生側の方もちょっとこういう方針でっていう感じである程度はいい意見が出たらですけどね。
うん。
賛否両論ある中でどっちっていうところで結構偏ってる部分があるかなっていうのが今問題視されているのかなっていうのはまああるんですよね。
人によって偏りがある。
はい。
まあ、それは思想もありますよね、人のね。
思想もありますね。
思想は大きいだろうね。
だそこをどこまで、なんていうか、縛るっていうか、統一っていう言葉を、でね、プラスに考えるか、縛られると考えるか。
うん。
うん。難しいところですね、なかなか。
そうなんですよ。だから、コーナーにしてないんですけど、うん、まあ、20分とかっていう時間の中でやるんだったらね。うん、まあ、それをさらにもうちょっと細分化した1項目上げてやるか、まあ、2つに分けるかとか、そんな感じになりますからね。
まあ、その回でやりきるんだったらもう1回スペシャル番組にしちゃうとかね。
徹底討論みたいな感じの形。
例えばだから、なんか今、声の帰りがありましたけれども。
徹底討論です。う
ん、まあ、なんて言いますかね、スペシャル回を3連続でね、例えばかけらじの、なんていうの、7月か、7月の何周年記念の月はそうそう、
ね。ああ、ワイド劇場的なね、うん。
そうですね。まあ、ちょっと時間が足りなくてできなかった話っていうのも多分あるんだと思いますけど。
はい、
まあ今後、まあ今、アドバイスになったかどうかちょっとわからないですけどね。なんか参考になるところありました。でも、まず。
なんかでも、いけそうですね。うん、いけそうですか。まあでも、ちょっと争いの話に関しては、
うん、
ちょっと3人で揉んでからにしないと、うん、中途半端になっちゃうかもしれないんで、
うん、
吟味した上で、じゃあこのテーマにしましょうっていうのはある。うん、すれば、大変、なんか我々3人で話すには、まあ、ふさわしいと言ったらあれかもしれないんですけど、考えがいのあるね。
うん。
話になるんじゃないと思いますよ、ね。他の人あんまりやんないですからね、そうですね、そういう話、ね。
今回一応、まあこういうコーナーにしたのは、まあ私が風邪だっていう理由もありますけど、こういうネタ出したら他の二人はどういう反応するんだろうみたいなね。いうところも、ある程度事前にこう反応がわかるっていうメリットも多少あるのかなとは思うんで。
うん。
まあ、うん。ちょっと参考にしていただいて、さらに、リスナーの皆さんからも、今言ったネタを、こう、どう料理すると、面白そうか、興味深い回になるかっていう、なんかアドバイスがあれば、まあ、お便り等いただければな、というふうに、思います。はい。まあ、そんなところでですね、もう時間が来てしまったので、まあ、今日はこの辺にしたいと思います。
はい。ありがとうございました。
ホネソさん、流行り物通信簿では今流行ってるものやこれから流行りそうなものをピックアップしてあーだこうだ語らっております。
どちらかというと広く浅くの内容になっておりますので、日常の雑学補充にでも耳を傾けてもらえれば幸いです。配信は毎週日曜日です。流行り物通信簿で検索してぜひお聞きくださいね。
ということでコーナーが終わりました。
はい。
まあ最初の前半かけらじタイムズはホネストさんから大学生の生活費減ってるっていう話で、うん、我々が思った以上に減ってたという現実が分かったわけで、じゃあどうするかという部分にもなってくるんですけど、うん、まあ、僕から二つアドバイスするとすると、その学生にね、まず支出を限りなく減らすために賢い自炊を学びましょうというのが一点、
うん、
ね、はい。最近作り置きもできますから、レンジもね、いい機能で出てきたりとかしてるし、
う
ん、まあ最初の本当に環境を整えるときにそこから出し惜しみしちゃうと、後半結構きついと思うんで、最初はね、まあ、学生生協とかで安いもんたくさん買えると思うんですけど、4年使うってことを考えたら、ちょっといい感じのメーカーで、ちょっとだけそこ親にねだっていただいて、うん、初めが感じなんだよと。そうしたら、まあ家で自炊したりとかして、日々の食事のにかかる費用とかを結構削れるのかなと思うのと、あとはやっぱり賃貸ですよね。こんな家賃にね、6万、7万、毎月かかるのはちょっともったいないと思ってて。
まあね。
まあシェアハウスとかね、結構僕、学生のうちっていいんじゃないかなと。社会人になってシェアハウスもいるんですけど、
う
ん。なんか今一つ、苦労してるなっていう。
まあ、
あと
そうだ、ね、
結婚とか、
う
ん、はい。大学生で結婚ってあんまりないかもしれないですけど、うん、社会人になってくると普通に結構そういう、大きな人生の転機が訪れるんで、
そうね。
なんかシェアハウスしている生活って、なんか途中でこじれたりとか、途中で出てったりとかあるんで、聞いてると。
うん。
大学生の時ってそこまで、一応4年間で卒業しようねっていうゴールがあるから、そこまで、そんなにブレないと思うんですよ。
うん。
だから4年間だから2年契約2回で、シェアハウス借りましょうよっていうのもいいかもなと思って、そうすると1人当たり出す金額が、まあ6万7万だったのが、まあ、5万以下くらい、5万くらいには多分なると思うんですよね。
うん。そう、
ね。あとはまあ、単独の人でも最近、ちょっと狭いんですが、都心にものすごく、近い、アクセスがものすごくいいんだけども、本当に狭い物件が出てるんですよ。3万とか4万とかで借りれるんですけど、
うんうん、
まあ、トイレとかお風呂とかは共同になってしまうんですけどね。結構その、都心にあるレンタルスペースとか、会社が入ってたビルとかが、家賃が払えなくて別のところに移るってことで空いてってですね、今余ってるらしいんですよ、結構。
うん、
駅前に。で、その駅前を改装して、マンションにしちゃうっていうところいくつもあるみたいで、まあ、どっかのテレビで確か報道されてたんですけど、そうすると、そのビルのオーナーもですね、ウハウハだと。
うん。まあ、空いちゃうよりはね。
そうなんですよ。
埋めた方がいいですからね。
そうです。最初の改修費だけかかるんですけど、結構それも、いいなと思いました。ただ、めっちゃ部屋狭いですけどね。
うん、
まあでも、駅地下でそんなのが住めるっていいかなと。
まあ、あとは都心にこだわらないっていうね。
ああ、それも
選択肢も、はい、あると思いますからね。
はい、うん、まあ、千葉、埼玉、神奈川の方も、うん、たくさん両物件が眠ってますので、大学に一本でアクセスできそうな、ちょっとその遠目のね、ところに、ロケーションで、4万円くらいで、借りれたりするといいんじゃないかなって思いますけどね。うん、
まあ、あとね、いろいろ、例えば、名古屋大とかでも別に、ね、東京の大学じゃなくたっていいわけですし。
うん、まあ、難しいですけどね、うん、名古屋大学ね。
そう、まあ、一応旧帝大になってますから、そう、難しいところもあります
し。まあ、勉強はしなきゃいけないですけども、う
ん。地元に近いところで、通うっていう選択肢も十分あるのでね。
各、まあ、旧帝大だったら各地方で必ず一個ずつくらいはね、
うん、
ありますから、まあ国公立の方が学費的な面では親はちょっと嬉しい。
そうですね。
あとまあ就職の面でも国公立非常に強いので、なんていうなんか上から目線のアドバイスしてるけど、なんか僕ら何者だよみたいな感じですけど。
まあでも大学生活、なんかもう一個違う大学に入っても面白かったかなとか思ったりしますよね、
いいですね、
今になっては。
放送大学。うん、
放大はまあいつでも入れると思いますけども。
いつでも入る。
はい。
いや、デジタルハリウッド大学とかちょっと行ってみたかった。
デジタル
ね。
結構
デジタルも普通に大学ですからね、あれも。
そうなんですよ。
なかなか大変だと思いますが。
うん。 まあ、そんなのがありましたと。ねうん、で、まあ、井戸端カオスの方は、井戸端カオスの卵たちということで、まあ、3人が1人ずつ、今思ってるアイデアをちょっと出してもらって、グリーンティーさんが、それに対して、まあ、いろいろ、批評してくれるという。
僕が批評するってコーナーじゃなかったんですけども、まあ、みんなでね、共有できるってことだよね。うん。
まあ、何かこういうのを1個かさ、挟んでですね、次回以降のテーマにつなげれれば、
うん、
今回の、ね、カオスもやってよかったなっていう風になるかなと思うんですけども、まあ通常のそのテーマリクエストとまた別にね、うん、今回やった話のうち、まあ気になった点だったりとか、その話をぜひやってくださいとか、そういうことでもいいので、うん、ね、皆さん聞いていただいているリスナーの方々からも、リクエストいただきたいなっていう感じですよね。
うん、そうですね。
はい。まあ、そんなわけで、そんなリクエストの送り先についてなんですけれども、駆け上がりラジオでは番組に対するお便りメッセージを募集しています。ツイッターの DM、E メールにてお送りください。ツイッター ID はかけらじ、E メールはかけらじ @gmail.com もしくはかけらじ @yahoo.co.jp です。番組に対するご意見、ご感想、取り上げてほしい特集テーマなど気軽にどしどしお便りをお送りください。ということで、はい。206回も終わろうとしています。
そうだ、206回。なん
か4月らしさっていうのはあんまりまだ感じられてないですけど、まあね、これから明らかに新しい生活が始まってるよという方もいっぱいいると思うので、そういったコーナーなんかもね、僕らまた新生活特集とかね、ホネスさんがやっていただけるでしょうから、次回以降期待しててくださいと。じゃあそんな感じで、お聞きいただきありがとうございました。
さよなら。
最後のあれ言うのをね、忘れてしまいましたね。お送りしましたのは私、ママと、
ホネストと、
グリーンティーでした。
さよなら。